ございます。主の皆を賛美します。去年に引き続いてまたメッセージをさせていただく機会を与えてくださり感謝します。それでは初めに一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日主よ、この世の恥めをあなたの御言葉を取り継ぐものとして立ててくださっていることを心から感謝します。主よ、どうぞ今十字架の血潮によって清め、あなたが語りたい言葉を語ることができるように、主よ、どうぞ舌を主をすべてあなたに委ねます。あなたご自身が働いてくださることを信じます。初めから終わりまで主はあなたの御手に委ね、尊き主の皆によってお祈りします。アーメン。それでは早速聖書を開きたいと思います。今日のメッセージの箇所は詩篇119編71節です。それでは私が代表してお読みしたいと思います。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。アーメン。今日はこの詩篇の御言葉の中から苦しみを通して学ぶことというテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思います。はじめに一つの詩をご紹介させていただきます。大きなことをなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、良きことができるように病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を楽しもうとあらゆるものを求めたのに、あらゆるものを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の御心には沿わないものであったにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中でも最も祝福されたのだ。この詩はニューヨーク市立大学のリハビリテーション研究所の壁に刻まれているものですが、作者は不詳とされています。ベトナム戦争で心身ともに深く傷つきながら立ち直っていった若者の策とされています。私たちの人生において本当に必要なものは何かを教えてくれる詩ではないでしょうか。詩篇119編71節に戻りますが、誰でも苦しみを望む人はいないですよね。苦しかった時のことなんかもう二度と思い出したくないと思うこともあるのではないでしょうか。しかしこの詩篇の作者は、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと言っています。どうしてそのように言うことができたのでしょうか。それはその苦しみを通して神様の教えを学び、神様ご自身の愛を知ることができたからです。少し私の証をさせていただきたいんですが、私は前の教会で確か23年ぐらい前になるかと思うんですけれども、アメリカから預言者の先生が2人来られて、夫婦で改修の前で個人預言をしていただける機会が与えられました。本当に緊張して、そして、あ、神様の前で何を言われるかなと思ってドキドキしながら、そして断食を確か1日か2日ぐらいして備えるっていう形の個人預言だったんですけれども、たくさんの人がいる前で私たち夫婦はどうしようかなっていうぐらいの緊張で備えました。そして主人の預言が終わり、私の預言の時になると、なんか知らないけれどもドキドキしてたのがすごく平安な気持ちになっていきました。私に語られた言葉は、あなたは今まで主に触れられて涙を流した時もあり、また生活の忙しさの中で主との交わりが少なくなり、自分の中で満足がなかった時もあり、 上がったり下がったりする歩みがありました。でも私の計画はそうではありません。私はあなたが御言葉に立つ信仰から来るしっかりとした確立を計画しています。そして重荷を負って祈るところの祈り手とします。夫に対する励まし手となりますと言われたんです。そして神様はこの予言通りに御言葉と信仰を確立させるために私を訓練の中へと入れていかれました。その頃の私の祈りは宗教的な祈りで、ノートにその項目をブワーッといっぱい書いて、そして必ず祈ったことはなる、祝福される、本当に一方的な祈りばっかりしていました。そして今日祈ったことはチェックして、こういうことが几帳面なんですけれども、本当にそんな祈りをしてたんです私は。そして主人の励ましてどころか、私はいつも主人を立法的に責めていました。ある時主人が、今お風呂で主人は二人いりませんと主が語られたと言うんですね。ムカッときました。私は全然そんなつもりなかったんですけれども、でも神様がそうやって語られたんだら、きっとそうなんだろうな、逆転してるかもしれないし、一緒のようになってるかもしれないなっていうのを少しは反省した時期もありました。そして主人の昇格試験のためにも必死で祈って、絶対 100% 通ると確信してたんです。でも落ちてしまったんです。私はかなり落ち込みました。もうその落ち込みよったら、すごい、こんなに落ち込まんでもいいやろなっていうぐらいまですっごい落ち込みました。どうしてこんなに祈ってるのに、なんでやろうっていう、自分では祈ってるつもりでいたんです。当の主人はあんまり落ち込んでなかったんです。主人はきっと私がかなり落ち込むっていうことを分かってたから、言い出せにくかったみたいです。経済的にも大変な中にありましたが、祈っても祈っても状況は変わりませんでした。本当に長い年月そんな状況が続いて、肉体的にも精神的にも限界が来ていました。神様、私はもう無理です、限界です、もう疲れました、祈っても祈っても何一つ聞かれない、もうしんどいばかりです、生きていくことさえも疲れました、神様助けてくださいと泣き叫びながら主に叫んでいると、もう休んでもいいよ、もう休んでもいいよって主が叫びの中で語られ、その時に私は神様により頼まないで自分の力で頑張っていたことを教えてくださいました。神様許してください、主よ、私の人生をあなたに明け渡します、ギブアップしました。その時重荷がスーッと取れたのを覚えています。それから間もなく神様が新しい家を買いなさいと語られたんです。今の家のローンもかなり残債が残ってるし、借金もあるし、家を買うなんて絶対に不可能な状態でした。でも神様が言われたんだったら必ず与えてくださると信仰を持って、毎日毎日私は新しい家が欲しいですと祈るようになりました。そして私たちは近くに新しい家が出たっていう情報を見つけたので、その家を見に行きました。その家を見に行って、一軒本当に気に入った家がありました。あ、この家にしようって主人と意気投合して、この家がいいなって言ってたんですけれども、営業の人が、すいません、この家はさっき決まったとこですって言われたんですね。私たちはもうこの家以外の家やったらもういいわって、もう諦めよう、家買うことなんてと思って家に帰りました。そしたらその晩、営業の方から電話があって、荒木さん喜んでください、さっき決まった人がキャンセルされましたって言われたんですね。と思って、神様感謝しますって本当にびっくりしましたけれども、まだ私には不安がありました。それは結構家も高いし、果たして審査が通るかなっていう不安もありました。そして娘と3人で近隣の家でしたので、ガードマンさんがいたんですけれども、神様この家与えてくださいって毎晩毎晩ですね、祈りに行きました。そして1ヶ月経ったある日、 営業の方から電話があって、荒木さん審査通りましたよ、この家は荒木さんの家ですよって言われた時には、神様って真実な方やなって涙が止まりませんでした。そして神様は私たちに新築の家を、考えられなかった家を与えてくださいました。それから次から次へと問題も解決されていきました。全ての必要も与えてくださいました。そしてギクシャクしていた夫婦関係も神様は回復してくださいました。ある日のことなんですけれども、神様が新しい車を買いなさいって言われました。新しい車なんて、いつも中古の車ばっかり買ってきたものですから、主人は絶対中古でいいやんっていうに決まってるなと思ってたんですけれども、神様が新車を買いって言ってるけどどう思うって主人に言ったら、俺もそういう新しい車を買いって与えられたって、ああ神様御霊の一致与えてくれたって、神様の言葉やと思って、車を無事に与えてくださり、そしてその車を払う月々の金額をも神様が給料アップしてくださって、払えるようにしてくださいました。そして前に祈りのノートを書いてたのが見つかった時にはほとんど聞かれなかったのに、見た時に祈りがほとんど聞かれていたのを見て感謝しました。昇格試験のことも、主人があの時もし通っていたら絶対俺は潰れていたと言っていました。神様は全てのことを益としてくださるお方であることを覚えて感謝します。ローマ人への手紙5章3節から4節には、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに注がれているからです。とあるように、神様は私たちが苦しみを通ることによって、自分の知恵や能力、また思いに頼らず、まず神様の御前にひざまずき、へりくだり、全知全能の神様により頼むことを教えてくださるのではないでしょうか。私が弱い時こそ私が強いと言われるイエス様に全てを委ねて歩む時、決して失望に終わることがないことを覚えて感謝します。イエス様は私たちが苦しむ以前に苦しみを受け、神様の愛を表してくださいました。何の罪もないイエス様が私たちの罪のために十字架にかかり、たっとい血を流してくださいました。両手両足に釘を打ちつけられ、39回もの鞭を打たれ、皮は破れ肉は裂けました。頭には茨の冠を受け、皮膚が裂け、顔は血で染まりました。そんな苦しみの中にありながらも、イエス様は、父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないでいるのですと私たちのために取りなしをしてくださいました。イエス様が十字架の苦しみの道を歩んでくださったことによって、私たちは神様の愛を知ることができたことを覚えて感謝します。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。今日この御言葉を通して、主により頼む人生を歩んでいきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。それでは最後に一つの証しをして、メッセージを閉じたいと思います。私は皆様ご存知の通り6人兄弟です。私は一番上の長女なんですけれども、女男女男女男っていう順番なんですね。その4番目の弟夫婦の証しをしたいと思います。弟も私たちがその予言の言葉を受けるときに、本当にもうそんな状態ではなかったんですけれども、その弟に神様が与えてくださった言葉は牧師の召しでした。彼は戸惑ったと思います。全然多分そんなことも考えてなかったと思います。それから彼は本当に苦しみました。本当に長い間苦しんでたかなっていうのを、私の中ではそんな気がします。弟は30歳の時に 英語も喋れないのにアメリカの進学校に留学しました。本当にアメリカでも苦労したと思います。その後日系教会で牧師訓練を受け、テキサスで牧師をしていました。アメリカで日本人女性と結婚し、女の子が与えられました。今は6年前に帰国して、愛知県の複数牧会の教会で牧師をしています。その弟夫婦に今年なんと奥さんが47歳で2人目の女の子を主が与えてくださいました。ちょうど1ヶ月ぐらい前に実家に行った時に、その証を書いた州法を母が見せてくれました。あまりの神様の素晴らしさに、メッセージで証したいとお願いしたら送ってきてくれました。その証を皆さんにご紹介したいと思います。主の皆を賛美します。私たちの第二子マナの誕生を心から主に感謝し、共に祈り励ましてくださった皆様にも心からお礼申し上げます。マナは私たちにとって神様からの大きなサプライズであり、奇跡の子です。5年前死産を経験した私は、新たに子供を望むことはありませんでした。心にあった傷は主が慰めてくださり癒えていました。昨年6月、納骨式のため十字が丘復活園に行った主人が家に戻ると、ハンナが、ダディ、ソウ君見てきた?と尋ねました。見てきたよと答える主人。ハンナはその頃、ソウ君が生きていたら〇〇という話をよくしていたので、彼女の中に弟の存在は大きいのかなと思いました。その瞬間、もう悲しまないで、そっちに行くからという言葉が心に来ました。今のは何?と思うほどはっきりしたものでした。以前にも礼拝の賛美中、もう悲しまないでという言葉があり、慰められた私でしたが、今度はそっちに行くからとありました。一体何の意味だろうと思いながら心に秘めていました。数日後、体調の変化があり、更年期の前兆かと軽く考えていました。しかし、もしやと思い検査をすると陽性でした。そっちに行くっていうのは、子供を授かるという意味なんですか?と神様に問いました。出産するには高齢で、過去に流産を繰り返していた私は、今回は期待せずにいようと思いました。病院で検査してもらうと、心音がはっきり聞こえ、1.2 センチぐらいですよと言われ、涙があふれました。しかし、妊娠が継続するか、赤ちゃんが元気に生まれてくるかなどの不安があり、 100% 喜べずにいました。妊娠が確定しても不安になる日々に、これでは新しい命を託してくださった神様と生きようとしている赤ちゃんに申し訳ないと思い、祈るとピリピ4章6節から7節の御言葉が思わされ、あなたが与えてくださった命をどのような状況でも感謝して受け取りますと祈ると、心に平安が与えられ、否定的な思いは少なくなってきました。感謝のことに、すべては順調に進み、マナは生まれました。聖霊様が私に聞かせてくださった言葉が、そっちに行くからだったのだと確信しています。その言葉通りにマナはやってきて、今私たちのもとで多くの喜びと癒しとなってくれています。イザヤ55章8から9節にあるように、主の御思いは私たちの思いとは違い、私にとってまさかと思うことが実際に起きました。主が許され、私たちに託してくださった命を大切にし、家族が主と共に歩み成長していければと心から願っています。すべてを主に感謝します。アーメン。感謝します。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。主よ、今日の御言葉を覚えて心から感謝します。主よ、私たちはこの人生の中で どうしてこんなに苦しいんだろう、どうして神様祈りを聞いてくださらないんだろう。失望の中を歩む時も私たちは経験します。けれども主よ、あなたは全てを益としてくださり、苦しみの中を通してあなたの教えを、神様ご自身の愛を私たちに教えてくださることを覚えて心から感謝します。主よ、私たちは自分の考え力に頼るのではなく、あなたにより頼んで、あなたに全てを明け渡して生きる人生へと私たち一人一人を作り変えてくださいますように心からお願いいたします。今日の御言葉を心から感謝し、尊き主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。